さあ改めまして皆様おはようございます。さあダビデ物語57回目アブサロムの死ということでお話をしたいと思いますが、秋田県の JR 横手駅で建設が進んでいたビルがありまして、ホテルや事務所を含む複合施設になる予定で約1年前の時点でほぼ完成が近づいていたんです。ところが工事にミスがあったということが完成の直前に発覚しました。1階から3階に伸びる10メートルの縦の柱を基礎のコンクリートに固定するためのボルトが65ミリずれた位置に設置されていたということだったんですね。で、実はさらにその1年前にもうそのミスに現場は気づいていたんです。で、本来ならばその時点で基礎から解体して改めてコンクリートを打ち直すということをしなければならなかったのに、そんなことしてたら締め切りに間に合わないということで上には報告せず、現場担当者の独断で縦に伸びるその10メートルの柱を約 0.3 度傾けてズレを吸収したんですね。そしてその傾きに合わせて2階の梁、横方向の骨組みをちょっと切断したり、新しくボルトの穴を開けたりしてズレをごまかしていたと。で、1年前の時点で完成間近になった時にその隠蔽工作が発覚し、このままでは施設をオープンできないということで、そこから1年かけてやり直すと。どのようにやり直したかというと、建物の上の部分をジャッキで持ち上げて、そう、その状態で基礎の部分からやり直すという異例の工事をしたそうですね。そしてその工事もやっと終わって1年遅れでオープンできそうだというのが最近のニュースなんです。ね、オープンできてよかったけどね、はい。でね、皆さん、土台の失敗をやり直すということをせずに表面的に取り繕って辻褄を合わせるということをやるでしょ、結構ね、皆さんね、そういうことは、社会の至るところ、個人の生活の至るところに大小さまざまなレベルで存在するのですが、人類の歴史全体というスケールで見ると、あのエデンの園で創造主に背くという決定的な土台のズレが発生したのであります。あの時サタンは人間に神のようになれますよと言って誘惑した。神に代わってその座に座ろうとした神に対する傲慢、人間のプライド、これが人類の土台のズレです。そしてその上に人類の歴史はどんどん立てられていったのです。当然のことながら様々な歪みが生じます。人間関係、社会の構造、学問、男女の性のあり方、結婚観、宗教観、政治、至るところに歪みがあるのだけれども、土台を直すことをせずに人間の知恵と努力でなんとか社会のバランスをだましだまし取っているというのが今の世界の姿です。そしてその社会の歪んだ価値観の中であなたは生まれ育ち、その上に自分個人の人生も立て上げていくと。そして20年、40年、60年と生きてしまって、ある時あなたは聖書と出会う。聖書は土台から作り直せと要求してくるんだよね。一旦人生の上部構造を棚に上げて世界観から立て上げ直せと。これはものすごくエネルギーのいる作業だと思いますけれども、土台を直せば上の部分もあるべき形に修正されていきますからね。で、そんな話を今日したいんですけど、今日のメインポイントを一言で言うと、はい、全ての問題はプライド。誰これ誰だよこれ。何、塩田さん、これ塩田さんに似てなくもないね。はい、ねプライドで満ちてる感じが、まあ、似てなくもないね。 はい、ということで、今日はですね、第2サムエル記18章の前半を読んでいきたいと思いますが、ここまでの文脈を確認いたしましょう。さあ、時は約3000年前の出来事であります。イスラエルの2代目の王ダビデ王様、姦淫と殺人の罪で家庭内に様々な問題を抱えるようになりました。息子の一人アブサロムが、反乱を起こし、ダビデは家族と家来を伴い逃亡します。そして空になった王宮をアブサロムが占拠します。ダビデはフシャイという、はい、フシャイという、助言者をスパイとしてエルサレムに派遣する。そしてアブサロムに寝返ったような演技をさせると。で、一方でアブサロムにはもう一人、先にダビデを裏切っていた助言者アヒトフェルがついていたが、まあ、二人のこの助言対決になるわけですね。その時にアブサロムは、フシャイの提案の方を採用します。で、その提案の内容とは、全国からもっと兵を集めてアブサロム様が指揮を取って相手を全滅させましょうという提案でした。で、そちらを、採用すると。で、前回のシーンでは、フシャイがですね、ダビデに伝令を送るんですけど、この伝令が数々の忠実な協力者たちの見事な連携プレーによってダビデに届いたという話で、で、それを受けてダビデの一行は、はい、ヨルダン川を渡り、マナハイムという場所に着いたと。ごめん、マナハイム。なんつった俺、マナハイム。なんかの、建築会社みたいだね、なんかね。ハウスメーカーみたいだ。マハナイム。するとそこにも、数名の、協力者が現れて、ダビデたちに、差し入れをしたと。そういう話でした。OK ですね。はい。ということで今日は18章の1節から読んでいきます。さあ、はい、1節。ダビデは自分と共にいる兵を調べて、彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命した。ここまで逃げるのに精一杯だったイメージでしたけども、ここで軍隊の組織化をして戦う準備ができました。2節。ダビデは兵の3分の1をヨアブの指揮のもとに、3分の1をヨアブの兄弟であるツェルヤの子アビシャイの指揮のもとに、3分の1をガテ人イタイの指揮のもとに配置した。王は兵たちに言った。私自身もあなた方と一緒に出陣する。さあ、軍団長のヨアブが出てきました。3分の1を任されます。実は私は皆様に謝罪をせねばなりません。前回大変な過ちを犯してしまいました。私は Bless you って言いたくなったけど、ちょっと待って。実は、ヨアブはダビデのいとこですよと私はさらっと言ってしまったのですが、甥っ子でした。すいません。ごめんなさい。ヨアブと、bless you, thank you, thank you for your blessing. ヨアブとアビシャイが兄弟で、お母さんがツェルヤ。ツェルヤはダビデの姉妹。OK?、うん、はい、おいっ子です。苦情は来なかったの。だから誰も気づいてなかったってことね。はい。そう。誰も気づいてなかったってことは皆さん勉強不足だということですよね。本当にね。そう、皆さんが気づくか試したんですけど、はい。ということで、イタイという人物が3分の1を任されると。以前15章で出てきた人ですね。外国人でありながら命がけの忠誠を誓った男です。彼が隊長の一人として選ばれていると。で、この兵たちと共にダビデは私も前線に出ようと言ったわけですね。はい。ところが3節、兵たちは言った。王様が出陣してはいけません。私たちがどんなに逃げても彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。
私たちの半分が死んでも彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかし今あなたは私たちの1万人に当たります。今あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。
はい、まあ、彼らはですね、ダビデこそが神に選ばれし王だと信じて何とか守ろうと思っているわけですから、ダビデを危険にさらすわけにはいかないと。一方でダビデはなぜ戦に出たかったのかということなんですが、もちろん若かりし頃から先頭に立って戦うのがスタイルだったと、まあ、それが自然だったということかもしれませんが、私が思うにそれ以上にね、これこの後の展開から見ても分かるんですけど、ダビデは今とにかくアブサロムのことが気がかりでしょうがないんですね。でダビデが聞いている情報によると、アブサロムは先頭を切ってこっちに向かってくるらしいぞと。なので彼のことを兵たちに任せるのは不安だ、自分がまずアブサロムに相対して声をかけるなりして、なんとか穏便にことを済ませられないだろうかという気持ちがあったんじゃないかなと、まあ、私は思ってるんですけどね。どうでしょうか。はい。で4節、王は彼らに言った。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、兵は皆100人1000人ごとに出て行った。自分としてはこうしたいという気持ちがあるけれども、それを抑えて、部下たちの提案に素直に従っている、まあ、へりくだったリーダーの姿がここにあるかなと思いますね。はい。5節、王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じていった。私に免じて若者アブサロムを緩やかに扱ってくれ。兵は皆、王が隊長たち全員にアブサロムのことについて命じているのを聞いていた。緩やかに扱ってくれというのは、どうか殺さないでやってくれということですよね。相手の将軍を討ち取るのが一番勝利の近道なので、戦においてはこういう個人的な感情を挟むのは不適切だと思います。でもこの私に免じてという言葉の中に、これが正しくないっていうことはもう百も承知なんだけど、どうかわがままを聞いてもらえないだろうかという低姿勢なお願いのその気持ちが現れてるんじゃないかと思いますね。まあ、それにしても何というジレンマでしょうか。軍の長としては敵に勝利せねばならない、それが正義なんですよ。しかしこのどうしようもない悪い息子を何とか救えないかというその父の愛、このジレンマはまさに神が我々に対して持っておられるジレンマそのものではないですか。でね、しかしながらここで一旦アブサロムを生け捕りにしたとしても、実はこのアブサレムがした反乱といい、彼女が父のそばめ10人にしたことといい、実は彼が死刑になるのはもう確定だと思います。最終的にはね、それは免れないと思う。でダビデはこの時点でそれも覚悟してると思うんですよね。じゃあなぜここで一旦は生きてアブサロムと会いたかったのか、まあ、これも想像ですけど、きっとアブサロムが正当な裁きを受ける前に父としての愛を伝えたかったのではないかなと思うんですよね。以前ダビデは王としては正当に彼を裁くことに失敗し、父としては愛を示すことに失敗したという解説を以前したんですけど、今度はその逆をしっかりとしたいと思ったのではないかと想像しております。6節、兵たちはイスラエルに対抗するために戦場へ出ていった。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの兵たちはそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日その場所で多くの者が倒れ、その数は2万人となった。戦いはこの地一帯に広がり、この日剣よりも密林の方が 多くのものを食い尽くした。はい、森が戦場になった。数で不利だったダビデ軍が圧倒的多数だったアブサロム軍をやっつけましたと。密林によって多くの兵が死んだと書いてあるんですね。どういうことかね、なんかライオンとか出てきたんですけどね。その可能性だったら、まあ、どういう形かわからないけど、おそらくは先にその場所で体制を整えていたダビデ軍が有利になるような地形だったのかもしれない。その崖の上側にいたとかね、わかんないけど、まあ、いろんな有利な点があったのでしょう。で、前も言ったんですけど、私はこれはフシャイの最初の計画の中にこの戦い方が想定されていたんじゃないかなと思うんですよね。思うんですね。と同時にこれは、人間の技ではなく神の摂理による勝利でもあるということだと思います。はい、9節、アブサロムはダビデの家来たちに出会った。よく見ていてね、こうね、重要なところです。アブサロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通った。するとアブサロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行ってしまった。ねえ、ひどいラバだねこれね。どのような状態で宙吊りになったか正確にはわからないのですが、ユダヤ人の伝承ではアブサロムの長い髪が引っかかったのであろうと言われているそうです。それはあの歴史家のヨセフスがそんなことを書いているそうです。もちろんそれは聖書ではないので断言はできませんが、前に出た記述でアブサロムは髪が豊かで、毎年切った髪を測ってみるとどれぐらいあったっけ、2キロぐらいあったとか言ってね、ほんまかいなと、ね、で髪はアブサロムのプライドの象徴として描かれてたんですよね。でそもそもこの戦い方を採用したのも、このフシャイの提案が彼のプライドをくすぐるようなやり方だったので、それに飛びついたんでしたよね。そして今彼の美しさの象徴であるこの髪そのものかは置いといて、頭の部分がね、原因で格好悪い姿を晒してしまった。プライドが破滅につながった。実に皮肉な展開ですよ。10節、ある男がそれを見てヨアブに告げて言った。
今アブサロムがカシの木に引っかかっているのを見ました。
ヨアブはこれを告げた男に言った。
一体お前はそれを見ていてなぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私はお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。
はい、報告してる間に逃げられたらどうすんだバカ野郎ということですけど、まあ、軍の隊長としてはね、当然の反応だと思いますが、しかしこの部下のこの後の返答が非常にかっこいいわけですね。12節、その男はヨアブに言った。
たとえ私の手に銀千枚をいただいても王のご子息に手は下せません。王が私たちが聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイに私のために若者アブサロムを守ってくれと言ってお命じになったからです。もし私が偽って彼の命に対してことを起こしていたとしても、王には何も隠すことはできません。あなたはそちらの顔をなさるでしょうか。
この最後の一言がすごい好きですね、僕ね。直属の上司に向かってチクッと嫌味を言ってる感じですよね、なんか ね。前回のメッセージに引き続き、名前も出ない小さな英雄がここにもいるなという感じはしますね。彼は目の前の直属の上司ではなく、もっと上の権威に忠誠を誓っていた。そして神に油注がれた王の力を正しく恐れていた、 さあ14節、ヨアブは
こうしてお前とグズグズしてはいられない
と言って手に3本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブサロムの心臓を突き通した。おそらくは人々から新時代のリーダーだともてはやされ、国中を巻き込んだ反乱の首謀者であった美しいアブサロムの最後は実にかっこ悪く、そしてあっけないものとなってしまいました。15節、ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブサロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。おそらくもう死んでると思うんですけど、さらにそこに滅多打ちにしたんですね。ひどいですね、この人たちね。はい、16節、ヨアブが角笛を吹き鳴らすと、兵たちはイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが兵たちを引き止めたからである。彼らはアブサロムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石塚を積み上げた。イスラエルは皆それぞれ自分の天幕に逃げ帰っていた。きちんとした墓に葬ってもらうこともなかったというのは不名誉極まりない最後でしたね、これは。まあ、とにもかくにも戦いはこれで終結しました。はい、最後。アブサロムは生きていた間、王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからと言っていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブサロムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。実は14章で3人の息子がいたと書いてあったんですが、おそらくこの時点では全員死んでしまっていたのかもしれません。でね、記念碑っていうのは本来であれば、死んだ人を偲んで生きている人が作るものだと思うんですよね。自分で自分の名を残すしかなかったということ自体がもうすでに寂しいんですけど、それに加えて、彼の名は王であり親である人に刃を向けた悪人という形で後世に覚えられることになってしまいました。アブサロムが夢見た英雄の姿とは程遠い結末になってしまいましたね。ということでね、テキストは今日はここまでで、次回18章の後半を見ていきたいと思いますが、ところでね、皆さん、このダビデとアブサロムの戦いは今まで何度か説明しましたが、神と悪魔の霊的戦いの雛形、それを前もって象徴するものとなっていると、予表するものとなっている。ダビデがイエス様の方であるとすると、アブサロムは真の王であるイエスを押しのけてこの世の王として居座っているサタンのようだと言えると、同時にそのサタンと同じような態度を神に対して取り続けている我々人間の方でもあるんだね。で、特にこの18章は反抗する息子をそれでも愛し続けている父親の姿が描かれているんですよね。だからアブサロムは私やあなたなのです。この18章全体の停留にあるテーマは神の義と神の愛のせめぎ合い、これが神にとっての最大のジレンマです。でね、次回はこの神の愛の方にフォーカスをしたいと思っておりますので、その前に今日は神の義にフォーカスしてここから後半を論じていきたいと思います。さて皆様、今日のメインポイントは何だったでしょうか。
プライドが、
プライド
原
すべての問題はプライドでありますね。ノートに書いてる人が書いてるのを言っても、言ってもいいのかしらっていつも迷ってるらしいんだね。それはいいよね、書いてる人の、ね、アドバンテージだよね。はい、すべての問題はプライドと。人間のプライドによって歪んでしまったこの世界を神がやがて義によって裁く時が来るんですよっていう話で、その世界のただ中で生きている我々は、じゃあ何がどう歪んでいるのかということを正しく見極めて歩まねばなりません。ということで、ここから人間のプライドで歪んでいるもの3つ考えたいと思います。3つ先に言っちゃうと、宗教、学問、政治。宗教、学問、政治、でっかいテーマにしました、今日はね、はい、よろしいでしょうか。では1つ目ね、はい、宗教ですね、はい。さあ、神のようになろうとしたサタンと人間が王座に座っているこの世界に、ありとあらゆる偽の宗教があふれるのは当然の結果と言いますね。で、いろいろな宗教がありますが、実は一つの共通の特徴があります。それは罪に対する裁きの間違った認識であります。今日の箇所で、アブサロムが木に引っかかって死んだとありましたけれども、おそらくユダヤ人はこの死に方から申命記21章23節の木にかけられたものは神に呪われたものという記述を思い出したことでしょう。自分の親であり、そして神の選んだ王である方に歯向かうということがどれほど恐ろしいことか、神は全人類に向かって視覚的に印象付けたのだと思います。なぜかというと、これこそが究極の親であり王である神への人間の罪だからです。でね、皆さん、興味深いことに、この申命記21章23節の直前にどういう記述があるかお分かりでしょうか。18節からちょっと読んでみますけどね。ある人に強情で逆らう人がいて、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても聞こうとしない場合、その父と母はその子を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへ連れ出し、町の長老たちに、私たちのこの息子は強情で逆らいます、私たちの言うことに聞き従いません、放蕩で大酒飲みですと言いなさい。町の人は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。さあ、親に反抗的な放蕩息子は死刑がふさわしいって書いたんだよね。いやそれはひどすぎでしょうと皆さんも思ってると思うんですよね。いくらなんでもって思いますよね。イスラエルの歴史の中で実際にこのような刑が執行されたという記録はないそうです。当然です。どんなバカ息子であったとしても、我が子を公衆の面前に連れ出して、さあ皆さん、こんな悪い子は殺してくださいなんていう親がどこにいるんですか。そんなことできるわけがない。つまりこれは実際には到底実行できない立法なんですよ。だけど神の義に照らすと、自分の存在を生み出してくれた親に、ひいては神である方に反抗するということがどれほど重たい罪かということをこの立法は示しているんですね。もちろんね、人間の親に関しては子供を虐待するようなひどい親も いますから、これは原則としてそうだということでね、個別のケースはいろいろ対応が必要だと思いますよ。一応それは言っておきますけど、いずれにしてもそれが親への反抗の罪の重さをここで言ってるわけだね。さて、後の時代にイエス様が来て、この律法をよく知っているユダヤ人の民衆に向かって放蕩息子の例え話をしたんだよね。こんな悪い息子を父親は死刑にしましたっていう話だったっけ。逆、ありがとうございます。逆だって言ってくれた。そうではないんですね。毎日息子の帰りを待つ父の姿、そして帰ってきた我が子をただ抱きしめて迎え入れる父親。聴衆は思ったことでしょう。あれ、なんか聞いてた話と違うな。死刑がふさわしいくらいの悪い息子がどうしてこんなに簡単に許されることができちゃうんだろうっていうのが、これがまさに放蕩息子の兄が持った疑問だよね。なんでこいつこんなに簡単に入れちゃうのって思ったでしょ。聴衆の顔にもその疑問が浮かんでるんですよ。きっとイエス様話しながらその顔を見て頭の中で答えていたと思います。それは私が代わりに木にかけられて神の呪いを受けることになるからなんだよ。ちなみに今日のアブサロムは木にかけられた、引っかかった後で槍で突き刺されたって書いてますね。イエス様も十字架にかけられた後槍で突き刺されたんですよ。それはアブサロムである私やあなたの身代わりだからですよ。神の裁きというものは神の子の身代わりがあって初めて回避することができる、逆に言えばそれしか方法がないほどの厳しい裁きだということです。そしてそれを認め受け入れる者は信仰による救いを受けると聖書は言ってるわけですよね。ところが多くの宗教では神の義の基準によるこの厳しい裁きのその厳しさを緩めるわけですね。で、その基本パターンは技による救いです。技による救いっていうのはつまり立派な行いとか善良な生き方とか熱心な宗教活動によって人は死んだ後良い場所に行けるんだよという、そういう考え方です。まあ、これはだから宗教活動を一生懸命やれといういわゆる頑張り信仰のパターンで現れることもあれば、まあそこそこ真面目に生きていればきっと天国っぽい場所に行けるんでしょっていう、この大抵の日本人が持っている甘い死後のイメージのパターンもあると。どのパターンであったとしても結局はそれは神の義をなめてんだよね。で、それはつまり言い換えると人間の借金の大きさを甘く見てるということでもあるわけですね。アブサロムは自分の美しさを誇っていました。豊かな髪がその象徴だったわけですけど、その誇りが木に引っかかって滅びてしまいました。すべての宗教が善行を積んであなたは美しくなるんだよ、その美しさを誇りそれにより頼めと教えている、だから神の子の身代わりなんてものは必要ないんだよと教えている、その誇りそのプライドが人を滅ぼすことになります。ところで皆さん、ご覧の写真は、ニュージーランドの羊なんですけど、飼い主の手から離れて6年間洞窟にいたシュレック君です。シュレック君ですね、はい、で見つかった時毛が伸びきって非常に危険な状態でした。この種の羊は定期的に飼い主が飼ってやらないと重さと不衛生でやがて死んでしまうそうです。で、シュレック君は救出されてきれいに毛を切ってもらって立ってもらって人気者の羊になったそうです。 皆さん、人間がプライドによる滅びから救われる方法はただ一つ、飼い主のもとに戻り、ざっくりとその誇りを切り落としてもらうことです。イエスしか私を救うことができない、イエスの十字架だけが私の誇りなんだということに気づく、これしかない。これが一つ目でした。はい。二つ目、人間のプライドで歪んでいるもの。二つ目、学問ですね。はい、学問。さあ、学問と一言で言ってもすごく広い概念なので、あれもこれも間違ってんだよ、世の学者たちは堕落してるよなどということを言うつもりはありません。お前に学問の何がわかると突っ込まれるのがオチなので気をつけたいと思いますが、真実を探求する姿勢とか、世のため人のために新しいものを開発する努力とか、素晴らしいじゃないですか、ね、それ自体は。ただしそれは神にも悪魔にも用いられうるということですね。神が人間に与えた知性は神の栄光のために用いるためのものですけれども、アダムが神のように賢くなろうと思って木の実を食べたあの時から、神を否定する学問も人間はどんどん発展させていくことになります。で、それはちょうど自分を生み出した親に刃を突きつけているような、そういう態度ではありませんか。さて、人がクリスチャンになるときに多くの場合つまずくのが進化論です。で、私は進化論の学者がみんな悪者だなんていうつもりはないし、みんなきちんと真摯な気持ちで研究していらっしゃると思うんですよね。けれども進化論は今もって仮説である、証拠や証明はまだない、そしていろいろとまだまだ問題のある学説であると私は聞いております。ところが日本ではこれがまるで完全に証明された事実であるかのように教育されたり、まあ、メディアでもそういうスタンスで伝えられていると思いますね。おおむね、まあ、そこに大きな問題がありますね。で、それに対して創造論もしくは創造科学という研究分野がありますね。神が世界を作った証拠がこんなにいっぱいあるじゃないかということを学問的に論じる、そういう研究ですよね。で、私はこういった創造論が好きだし、YouTube とかでもね、そういうチャンネル見たりとかして、すごくそうだよなって信仰が励まされます。なのでクリスチャンの科学者たちにはぜひとも頑張っていただきたいと思ってるわけですね。まあ、特にね、この進化論で完全に洗脳されている日本では、別の立場をちゃんと打ち出すっていうことはすごい重要なことだと思うんでね、その洗脳を解くためにはね。けれどもね、けれども、まあ今から言うことは個人的な意見なので同意いただかなくてもいいんですけど、私が思うには、いわゆる科学としての創造論が進化論より優れているじゃないかということを確認できるから聖書を信じるのではないと思ってるわけですね。それは信じるきっかけとしてはすごく用いられるけど、信じるために聖書そのものの凄さでもう十分だと僕は思ってるんですよ。聖書はあらゆる学問の上に位置していると思ってる。実は苦い経験がありましてね、学生時代クリスチャンのサークルで、創造論の偉い先生を招いて講演会を催したんですけど、その時に進化論の立場に立っている賢い理系の学生が難しい質問をして、でその先生の方がうまく答えられなかったっていう、そういうシーンを見てしまったんですね。で、その話している内容は文系の僕にはちんぷんかんぷんなような内容だったんですよ。でね、その時に私信仰までぐらついちゃったんです。で、その時思ったんですね、創造論 と進化論とどちらが学問的に優れているのか、 文系の僕には判定できないって思ったんだね。その学問の勝敗に自分の信仰の根拠を置いていると僕の信仰は脆いままだって思ったんです。例えば NHK の番組なんかでいかにも説得力のある進化論の特集なんかが時々あるでしょ。そういうのを見るたびになんかドキドキしてる自分がいるわけね。なんか進化論のこんな新しい証拠みたいなものが出てきましたなんていう話を平気でするから、なんかそれを見るたびに俺聖書信じてて大丈夫かなっていう、なんかドギマギしたりするっていうね。で今は見方が完全に変わったんですよ。私どんな学問も所詮人間の営みに過ぎないであるならば、間違いや勘違いをたくさん含んでいるということを常に前提にして受け止めなきゃいけないと。何もかも否定する必要ないですよ。大切な研究ね、分かってることいっぱいあるけど、分かってないことは分かってないとしてちゃんと正当に評価すると。例えばですね、最近こんな記事を見ました。2億8000万年前の爬虫類の化石、実は作り物だったっていうこれはイタリアのアルプスで1931年に発見されて、だから約100年前だね。トリデンティノサウルスアンティクースと命名され、イタリアのパドバ大学自然人類博物館が所蔵しているサンプルなんですけど、岩の上に残されているこの黒っぽいトカゲのような痕跡は皮膚や組織と考えられて、初期の爬虫類の進化を探る手がかりになると考えられ、長年にわたって文献にも引用されるような大切なサンプルだったんですね。ところが最近研究チームが調べて、この黒っぽい色はその生物の遺伝物質じゃなくて人工的に作った塗料だったということが分かったっていう、つまり捏造されたものだったというね。で正確に言うと、これの全体全部がその作り物というわけではなく、部分的になんかその本物のような部分もあったということで、もしかしたらこのサンプルを作った人は悪意で捏造したんじゃなくて、部分的に見つかったものに手を加えて全体のイメージを作ったのかもしれないという善意の解釈もできるという話なんですが、いずれにしても今まで考えられてきたような化石ではなかったということが分かったということらしいんですね。で私はこの一つの事例だけを持って、まるで鬼の首でも取ったかのようにほら見てみろと勝ち誇るつもりはないのですが、でもね、まあ学問っていうのが人間の営みである以上、悪意であれ悪意のない勘違いであれ、多分たくさんの間違いを含んだ状態で少しずつ発展していってるんだろうなと。でそういうものを土台にして自分の存在の意味を探求しようとは思わないんですよ。私にとってはどんなに説得力のある NHK 特集よりも神の言葉の説得力の方が強いのね。なので学問と聖書は同じ次元にないんです、全然。皆さん創世記のバベルの塔の話ご存知だと思います。でっかい塔を人は建てた。その時に彼らはこんなことを言った。さあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を挙げよう。我々が地の前面に散らされるといけないから。見たか俺たちの技術をっていうね、天に届いたぜって言っている。ところがその次の5節にこう書いてある。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。私の大好きな一節です。これ実にユーモアに満ちた皮肉が表現されている。何が言ってるかというと、人間がこんなでっかいもの建てた、天に届いたぜって思っていたら、神様にとってはあまりにもちっぽけで、ごめんちょっとよく見えない、ちょっと今降りていくからちょっと待っててっていう、そういうことなんですよこれね。数千年経った今、あの時よりは俺たちは進歩したぜと人類は思っている。神から見ると相変わらず幼稚園児のお遊戯のようなものだと思いますよ、人間の学問などというものは。所詮ね、 まあ、学者にはちょっと申し訳ない言い方ですけど、それぐらいの減り下りが必要だと思います。第一コリントの1節の20節、1章20から21、知恵ある者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の論客はどこにいるのですか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。人の知恵よりも神の言葉を上に置く人が神の国に入るんだと聖書は学問が発展するはるか以前に先に告げていたんだよね。私は聖書の方が上手だと思います。学問は神に用いられる、でもその前に作り主の前にへりくだらなければなりません。それが二つ目でした。はい、三つ目、人間のプライドで歪んでいるもの、セージです。もちろん通訳もこういう感じで言ってくれてると思うんですけど、はい、はい、政治ですね。ね、皆さん最近日本でもアメリカでも選挙で大変大きな変化がありましたね。なのでこれは非常にホットなトピックですね。アブサロムは人心をつかむことがうまくて、人の心、人心をつかむことに長けていて、根回しもうまくて優秀な政治家でした。でも神の選んだ王を押しのけて、俺が王になるんだと自分で自分を人の上に押し上げるタイプのリーダーでした。リーダーのあり方についてイエス様が語ったシーンがありますね。ある時イエス様のもとに、はい、弟子のヤコブとヨハネの兄弟がママと一緒にやってきて、ママがイエス様に言いました。あなたが王様になった時には私のこの子たちを一番偉い地位につかせてやってください。イエスはこの二人に、私の受ける杯を飲めますかと聞いた。その意味は、共に苦しみを受ける覚悟があるかという質問だった。これっぽっちもその意味をよく理解していないであろうこの兄弟は、できまーすと答えた。それを見て他の弟子たちも、抜け駆けしやがってと怒った。聖書の言葉から変えてるからね。要約するとこういうことだっていうことだからね。こんなこと書いてないわと。彼らに対してイエス様はこう言われました。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。イエス様に言わせると、この世の政治は曲がってますねって言ってるんですよね。これ本来であれば神に代わって神の意思を実行するために人民を託されているのが政治家、私利私欲のためではなく人々に仕えるしもべ、それが政治家。もちろん現代の政治家を見るとみんな口ではこんな感じのことを言うと思うんですよ ね。民衆のためにってね。実質が伴っている人はそんなに多くはないかもしれませんね。でもイエス様に言わせれば、まあそれがこの世だよと、ある意味割り切ってるような感じもする。お前たち弟子たちに関しては使えるリーダーになりなさい。サーバントリーダーシップって言いますけどね。でも世の政治が歪んでいることについては別に驚く必要なくて、たとえそういう政治であったとしても権力者を敬い、彼らのために祈り、そして基本的には従うんだよと、 聖書はいろんな箇所で教えています。例えばローマ人への手紙13章1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。これはパウロですけど、ペテロも同じようなことを第一ペテロの2章で言ってるんですね。ところがね、彼らは御言葉を語るなという権力者の圧力には屈しなかったんですよ。なのでこの2人は2人とも最後は権力者の手によって殺されます。それは彼らが目に見える権威ではなくて、神が絶対の権威を持つ方だと信じ、そちらを優先したからです。今日の箇所である無名の家来が隊長ヨアブの命令に背いて、ね、アブサロムを仕留めてこいよって言われたけど、たとえ金銀を積まれても私は王に従いますと言っていた。ここに私たちの模範があります。それはつまり、油注がれた王が最高司令官だという意識ですよね。我々にとっては油を注がれた王とは誰か言うまでもなく、イエス・キリストのことです。で、これが分かると、この世の政治に過度な期待を持つことがなくなりますからね。政治を良くしていくという努力は必要です。でも政治家はあなたを救えません。この大統領だったら私の国と私の人生を救ってくれるに違いない、総理大臣でもいいんだけど、そんなことはないんですよ。この世の王は誰も世界をユートピアにすることはできません。ところでね、この世の王というと、まあ、最後にこんなニュースを紹介して終わりますが、皆さんこれ知ってますかね。サウジアラビアのサルマン皇太子が建設予定の未来都市ザ・ラインというのがあるんですね。ザ・ライン、スマホのアプリの話ではありませんよ。これはね、高さ500メートル、500メートル、幅200メートル、全長170キロのアラビア半島をバーって横断してるのライン状の鏡張りの建造物で、一応2030年に完成予定、もうすぐだよ。その中に900万人が最高の環境で生きることができると。内部はエコで便利な交通網が張り巡らされ、どこへでも数分で行ける。 AI がふんだんに活用され、人々の時間や労力は節約される。一年中快適な気候で 100% 再生可能エネルギーで成り立っている。住みたい、こんな時は。私住みたい、ね、え、ここにオリーブ教会作れって神様言ってくんないかな。この夢のような都市を作るプロジェクトが始まって8年間経つそうです。その間にこの建設に携わる労働者たちは暴力と違法労働と人種差別にさらされて、8年間で2万1000人が死亡し、10万人が行方不明になっている。労働者は奴隷状態のようで、1日16時間働かされ、賃金の搾取も行われている。これぞ現代のバベルの塔だという記事を見ました。皮肉だね。皆さん、この世の支配者はユートピアを作ることはできません。世界が修復されるのは本物の王が戻るその時です。そこに私たちのフォーカスが常にあって、プライドで歪んでしまったこの世のただ中で、私たちは創造主の前にへり下るということを知っているものとして、世とは異なる価値観で生きていきたいと思います。ではお祈りします。愛する神様、私たちみんな 本当にプライド高くて、気づかないうちにも高慢になっているようなそういうものですが、いつもあなたを追い出して心の王座に自分が座っているようなそんなものですが、どうか神様、あなたにすべての主権をお委ねしお捧げすることができますように。そして歪んでいるこの世のただ中で光として歩めるようなヘルクだったものになることができますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン、はい。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。